スズキ。
はい、ということでございまして、前回までで、ついにアメリカ独立革命戦争は収束したということで、晴れてアメリカという国が名実ともにできたということになったんですけども、はい、さあさあこの先どうなっていくんでしょうかという感じです。
そうですね、はい、まあ今までのやつちょっと簡単にまとめてみましょうかね。今これからまあそのシーズン2みたいな感じなんですけど、はい、アメリカ開拓史、はいはい、シーズン1なんか前回までのあらすじみたいな、
はいはいはい、
やつでいくと、
はい、
まあもともとそのヨーロッパが新大陸をイスラム教徒と対抗するために探し始めますと、はい、イスラム教徒を挟み撃ちしたいしアジアと貿易したいから、船を使って大西洋出てたら新大陸が見つかりました、
はい、
で新大陸が見つかってそこで金銀財宝をザクザク掘ってめっちゃ儲かったのを見て、いろんな国がそこに行きたくなりました、
はいはい、
でいろんな国が北米大陸にこうついて植民地を作っていくんだけど金銀はなかったんであんまり植民が進みませんと。でその中でまあそのイギリスは一番最後ら辺に植民地作り始めるんだけれども3つのルーツの違う植民地を作ってで南部とかタバコ農園とかでこうやって生計を立てながら植民地を形成して13の植民地を作るところまで育てていきますと、
うん、
で13の植民地を作ったところぐらいで今度フランスが作ってた植民地とこう利害が合致しなくなってきたんでフランスと戦うことになりますと。でフランスを追い出すと今度は本国であるイギリスから課税めっちゃされてその課税が嫌なんで独立したくなってきますと。で独立したい人としたくない人で3分の1ぐらいで分かれてたんだけどイギリスと本当に戦争が始まっちゃってしかもイギリスの国王が全員反逆者とか言い出したからアメリカとしては一致団結し始めますと、
うん、だよね、
うん、しかもコモンセンスとか言ってその思想的な後ろ盾であるとかアメリカ独立宣言みたいな思想的な後ろ盾が出てくることによって本当に一致をしてついにイギリスから独立することに成功しました。
はいはいはい、
うん、はい、ここからシーズン2ですよね。
すげえめちゃくちゃまとめうまいですね。
いやいやいやありがとうございます。
相当分かった
経営者ですから
経営者プレゼン能力すげえな。
いやいや、まあ、はいはいはい、すっごいざっくり言うと今みたいな流れだったんですよね。はい、
ですね。
で、いよいよ、まあ、自分たちの国を作っていいよとなったアメリカはどうするかっていう話なんですけど、
はいはいはい、ここからですよ。
はい、あの元々ほら大陸会議っていうのがあったじゃん。大陸会議、あのほらイギリスと戦うってなった時にみんなで集まってどうするって言っとった会議ね、
はいはい、
あの会議が、連合会議っていう名前にこうまず変える。これをまず政府にしようとするわけ、
はいはい、
で国の名前も The United States of America にすると、
うん、ここで決まったんだもんね、
う
ん、
そうで連合規約っていうなんていうんですかルールを設定するんです一番最初に、うん、でこのルールを決めてこの連合規約に沿って国家運営していこうねっていう話をする。ただこの時ね、ちなみにアメリカの人口どれぐらいかって言ったら400万人しかいないわけ。
400万か、
うん、400万ですよ。めちゃくちゃ少なくないですか、
うん、
だよね、
はい、首都とかないんですよまだ、
うん、
13の別々の植民地がくっついた瞬間首都どうするってなるじゃないですか、
うん、そうだね、
首都もない、はい、うん、インフラとかも整備されてないし歴史もないからさ、
うん、会議のルールとかもね、うん、決めないといけないもんね。
そう、うん、全部決めないといけない、うん、で一番最初の連合会議って全然権力持ってなくて、まあ、国防はしましょう、外交も代表してやりましょう、あとお金をするところもまあ代表してやりましょう、だけど徴税権も持ってないし常備軍を持つっていう軍隊を持つ権利も持ってないし、その通商統制権って言って経済を司る権利も持ってないしみたいな、国家としてはもう激弱なんですよね、うん、すっごい弱い状態、
うんうん、
この状態から始まってるんですよアメリカって。
すげえルールがないところなんですね。そう、始まった
のここから世界一に行くんだよね、
うん、はあ、はいはいはい、
でこの状態でもう本当にもう国と言っていいかどうかのギリギリのお粗末ななんか集団みたいな状態からですね、うんうん、西部の土地をもらったじゃんさっきあの独立革命、あの革命戦争独立戦争の後にさ、ミシシッピより東のルイジアナをイギリスからもらいますよね。それがミシシッピ州とかアラバマ、ケンタッキー、イリノイとか言ってたじゃん。あの部分をもらったことによってそれをどうするかっていうことに対して今度衝突し始めるわけ、この13が。
そうね、
うん、
うん、どうやって分けるかだもんね。
そう、争奪戦が繰り広げられて拉致が開かないんですよ、う でこのまま行くと絶対内戦になるぞっていう風になってくるわけ。もう早々にね、これ内戦になりますねってなったんで、こういう時こそこの連合会議の出番でこれどうするかっていう話になるんだけど、その西部、この西部は13州の土地にはしないと、まずだから合衆国の所有地にする、ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカの所有地にしようと。で、住人が5000人を超えたらこれは準州っていう名前にして、州の次の州に、あの、はい、まあ、準州ですね、
準優勝の準ですね。
そうです、
そうです、
はいはいはい、で成人男子の数が6万人を超えたらこれをステイツ、州に昇格させる。そして13州と同格の権利を与える。要は13州が新しくいろんなものを取っていくんじゃなくて、新しい土地はそれぞれ育っていったら俺らと同格にする、それを司る、その全体をまあ統括するのが州国みたいな、そういう考え方にしないとこれはもう内戦になるねということで、そういうふうに決まっていくわけですよ。内戦にはしたくなかった。でここでどこに白羽の矢が向くかっていうと、ネイティブアメリカン制圧なんですよね。
かあ、
そうなる。ここから本格的にネイティブアメリカンとのこうなんていうか戦争に突入していきます。
なるほど、
はい。で同時期に合衆国憲法というのを制定し始めます。はい。でまあ合衆国憲法を制定し始めるんだけど、その背景があってね、まずね、革命戦争したじゃん、独立戦争しました、でいろんな人が参加、その植民地人のいろんな人が参加しました。で参加した結果何が起こったかって言ったら、めちゃくちゃ借金が残ったんですよ。
うん。
でその借金をね、貧民にしかも課税で負わせるわけ。あの議会に代表してる代表者が結構そのブルジョワジーが多かったんで、結構自分たちのいいように法律作って貧民に負わせるんですよ。
うんうんうん。
でそれに切れるんですよ、貧民が。当たり前ですけど、
そりゃそうだ、
そうだよね、
はい。
う
ん。ダニエル・シェイズっていう貧農が乱を起こすんですよね。
うん。
イデオロギーに燃えて革命に参加したと、コモンセンスとか読んでさ、俺たちは新しいこう、うん、あの国作っていってんだなっていう感覚で頑張って戦った、戦って帰ったら借金だらけでもう全然生活ができないと、これなんだと、
うん、
いうことで反乱を起こす。でも反乱を起こされた政府は徴税権も持ってなければ常備軍保有権も持っていない、
うん、
そうすると全然鎮圧ができない、
はいはいはい、
だから鎮圧ができるレベルまで国家権力を上げないと困る、
うん、
なので国家権力が徐々に上がっていくわけ、これで、
うんうんうん、
内部の反乱を収めるために国家権力をもう少し上げないといけないよねっていうバランスで、こうちょっとずつこう国家権力の調整をしていくんですよ、
うん。まあそうなるよね、うん、
そう。これもさ、ちょっと特殊じゃん、他の国じゃないよね、うん
うん、すげえな、権力が必要になって特貫工事で急いで作ってったみたいな感じなんですね。
そう、
うん、
でもアメリカの出来方としては、最初はそれぞれ違うカラーの、まあ、植民地が出てきたから、要するに常に権力の集中と権力を分散させるっていう2つの力学の間でこういろいろ引っ張り合いっこするっていうのがもうアメリカの歴史でもありますよね。
そうですね、
うん
うん、でそのなんていうんですかね、その強い権利を持た、権力を持たせようとしたのが憲法制定会議だったんですよ。でその憲法制定会議の議長がジョージ・ワシントンなんですね、また、うん、でこのまんま大統領になっていくんだけど、
うん、
でさっきあの連邦規約っていうルール作ったよって話したじゃん、
はい、
これも早々に廃止をして合衆国憲法に作り変えることをするんですよ。で、ベンジャミン・フランクリンとかもここでまた活躍します。でここで初めて大統領という概念が出てくる。でこの大統領を頂点として行政権とか外交権、あと軍隊統帥権、あと各省庁間の任命権っていうのを与えます。これでちょっと今のアメリカに近づいてきましたよね。でこういう強力な権力を中央政府に与えることをフェデラリズムって言います。で、ワシントンが初代大統領に就任をします。で最初はね、省庁って言っても5つの省しかなくて、今もう結構たくさんありますけど、アメリカは最初5つしかない。これが国務省、財務省、陸軍省、郵政省、司法省。郵政省のあれがベンジャミン・フランクリンね、トップが、さっき言った。あと三権分立当然されてます。連邦政府と連邦議会と連邦裁判所が3つの権力をこう分散して持ってる状態ですと。
すごくね、丁寧にね、お互い権力は集中しないように権力を牽制し合うシステムをすごく大事にして作り上げたっていう感じですよ、
うん、そうですね、うん、 今大統領が 2期しか務められないですよね確か、うん、2期10年ですよね、
うんうんうん、
でこれもなんかワシントンが一番最初になんか自分がその長期的 なんかずっと何回も再選してたんだって。で3選目、うんうん、3回目選ばれるときにいやこう3回目また自分がなっちゃったらこれなんていうか権力固定されるの良くないよねみたいな感じで辞退したんですよ。で辞退したことによってその慣習ができてそれでずっと代々2期で務めて終わるっていうのがずっと続いてて、だけどフランクリン・ルーズベルトの時にこの人がまあ4期12年務めたんですよね。したらやっぱ良くないねってなって1951年に正式に憲法で2期10年って決められてみたいな。
へえ、
うん、そうイギリス帝国のように権力を集中しないようにっていうやっぱね警戒感がずっとやっぱアメリカの中にあるんですよね。
そうだね、その独立心と、うん、あとやっぱりその各そのこの代表たちが集まって決めてる代表たちが州から派遣されてる代表だからさ、
うん、
そのやっぱり中央政府に権力を持たせるっていうのはすごくこう怖いわけですよね彼らは。
慎重、うん、すごく慎重、うん、
なるほど。
ワシントンって、まあ、ちょいちょい出てきてますけどなんかすごいバランス型のな人間だっていうふうにヤンヤンが言ってますね、
うん、あそうですよね、うん、なんかこう、まあ、いろんな書物の書かれ方がしてあって結構やっぱ人気だったみたいですよね。ですごい民間からもこう歓迎されるし、なんか人気が高かったけれどもワシントンとしてはそれが居心地悪いというかすごいリスクに感じたんですよ、まあ、さっきも深井君も言ったように権力が個人に集中してそれが結局自分たちは自由と平等を元にしたこう国を作ろうとしてるのにまた これがイギリスに戻っちゃったら結構もう本末転倒だよねっていうすごくこう正当なバランス感覚を持った人ですよね。これが権力欲のある人だったらおこれだったら俺が権力者になってやったら好きなようにできるじゃんって思うところを彼はそこで引いたんですよ。
立派ですね、うん、それ、
うん、
まあ、そういう人が初代大統領ですね、
うん、
なるほど、はい。
で、まあ、ネイティブアメリカに対しての制圧に目が向いていったっていう話をしましたけど、うん、実はこの建国当初ネイティブアメリカンとの基本方針を定めてるんですよアメリカが。これはですね非常になんていうか妥当というかちゃんとしたこと書いてあって、まあ、4つ基本方針あるんですけど1つ目、インディアンの土地は正式な条約によって彼らに保障されるべきでありまた彼らの土地の購入は連邦政府によって行われる場合を例外として禁止されるっていう、まあ、土地の購入はしちゃダメなんだけど彼らの土地は保障されるべきだと、
うんうんうん、
あと連邦政府、次ですね、連邦政府の統制下もしくは管理下にあるインディアンの交易はこれを進行させる、つまり交易をどんどんしていきましょうと、
はいはいはい、
あとインディアンを酷使したり騙したりした白人あるいは逆に白人を襲ったインディアンは処罰されなければならない、
うんうん、
その通りだよね、
真っ当だよね、うん、
自分自身の土地に住むインディアンに対して課税を行ったりまたは彼らを合衆国の市民とみなしたりすることがあってはならない、しかしもし白人の社会に住みたいと欲するものがあればそれを歓迎すべきであると。
へえ、
こういう基本方針をまあジョージ・ワシントンの最初の政府が定めていくのんだけど、これを最初に破るのもジョージ・ワシントン。
へえ、
だからもう何なんでしょうね、
何なんすかね。だって言ってることはものすごく真っ当で正しいですからね、インディアン
って。何なんでしょうね、こういうことは何なんでしょうね。
誰も守らなくなるよね。
何も守ってないですよ、何も守ってない、うん、だからやっぱり利害と理想があって利害を優先しちゃう時があるよね。
なるほどですよね、
はい、
国レベルでもそのジョージ・ワシントン一人レベルでもそれが起こってるってことですね。
そうそれがその、うん、ね、ジョージ・ワシントンにこういう理念が全くないかっていうとちゃんとあるわけですよ、うん、彼にもね、
うんうん、
トマス・ジェファソンにもあるしね、
うんうん、
あるんだけどやっぱり迫害するときはしますみたいな、
うん、なるほど、
はい、
なんか俺思うにはなんかこうアメリカってなんか一番最初から資本主義を発展させる要素の一つである競争原理がやっぱ最初からあったから、それでみんな互いに競争しながらガンガンやっていってしまったっていうのがあるかもしれないなと思った。
あ、確かに、ね、競争原理によってそういう、うんうん、そのメリットを獲得するところの指向性が強くなって、そうそう、うん、まあこうイデオロギーも持っておるにもかかわらずそっちの方が強くなることが、
うんうん、ね、
スポットとして出てくるみたいな、
ね、うん、自由競争が最初からできた社会だもんね、うん、
そうだね、うん、他の国だともう少し階層化されてるんで自由競争の概念がもう少し少ないんですけど、うんうんうん、やっぱりこの時ってすごい自由競争の概念あったし、あと東海岸は比較的その社会的に固定された感じにもうすでになってるんですけど、そのさっき言った13州ね、最初のイギリスの植民地だしさ、だけどこれから広がっていく西部ってすっげーフリーダムの感じなんですよ。めちゃくちゃフリーダム感あふれるところなんですね、うん、だからあのアメリカの中でもアメリカ全部がフリーダムなわけじゃなくて、アメリカの中でももし東側で失敗したら西行けばいいじゃんって思ってる人がいっぱいいるわけ。
あ、そうね、
なるほど、
うんうん、しかも西に行けばさ、さっき深井くんが言ってた、ね、同じ権力を与えられるっていうのは相当でかいよね。そうそうそう、イギリスとかだったらさ、あの絶対同じ権力をじゃなくてもう植民地にしたしてしまって上下関係を、ね、うん、設定するところ、アメリカは同じ権力を与えるからさ、
そうだね、州として成り立っていくことができるわけだからね、 そこで自分たちが頑張れば一つの新しい国を最初から作っていいですみたいな話になりますし、うん、あとは銃社会であることも実はここら辺からつながっていて、
銃
そうです、ガンですよね、ガン、あの当時銃ってそのヨーロッパで行くと貴族とかしか持ってなかったんですよ。けどアメリカってさ、ほら階級があんまりないからさ、まあ、金さえあれば誰だって持ってちゃうわけよ。
ああそうよね。
でそうするとまあヨーロッパ的な感覚を持った人もそうでない人も銃持つのっていいよねってなるわけ、でしかもあ、まあ、その要はかっこいいよねってなるわけですよ。銃持ってるって、俺でも銃持てるんだぜっていう風にこうなっちゃうわけですよね。でその感覚を持ちながら、しかも西部がめちゃくちゃ危険なんで、ね、あの危険なんですよ、荒くれ者がたくさんいるんで、そこで 銃でボンボンボンボン撃ち合って、銃持ってるの当たり前みたいになっていくんで、結構そこが今の銃社会にそのままつながってたりするんですよね。
はあ、なるほど。
だからその銃がみんな持てるっていうこと自体も非常にそのアメリカの平等性であるとか、そのアメリカらしさを実は表現してる。
うん、まあ、確かにベンチャー精神あふれた人やったら本当に自由の国、夢の国みたいなイメージを持つでしょうね。
ですよね。なんかもう一個ね、あの憲法の中に実はすごく僕重要なものがあると思ってて、知的財産権の保護が書かれてるんですよ。そうですね、要は自分たちの発明とかに関しては一定期間独占的に権利を与えられるっていうことはもうすでにこの時点で盛り込まれてて、すげえなと僕普通に勉強してて思いました、
ね、めちゃくちゃ資本主義的だよね、
うんうん、自分の権利にできてそれでお金儲けができるわけですからね。
あ、すごいですよね。やっぱこういうスピリッツがやっぱりその社会的成果を残し続ける国家としてやっぱり成り立たせてる理由なんじゃないかなと思いますね。やっぱり変革していってますもんね、アメリカって、うん、
だよね。
腐りきらないですもんね。腐る部分もちろんあるんだけど、やっぱそのこう脱皮していきますもんね。
あ、そうね、
他の国はそのまま腐ったりしますもんね。
なるほどなるほど。
アメリカもこれの後腐るのかもしれないですけどその今の段階では僕から見たら結構やっぱちゃんとなんていうかね、またね、一時期ほら日本がさ、その何、日本の企業があの時価総額ランキングトップ10にめちゃくちゃ入ってますみたいな時代があって、で結局またアメリカになってるでしょ。取り返してきてるわけじゃん、何回も何回も。だからそういうところやっぱりすごいなって思う。そういうとこってこういうなんていうか、その自由と平等のスピリッツすげえ機能してると思いますね。固定化されないですよね、利権が。
なんか固定だよね、
されてますけど、されづらいですよね、他の人たちに比べて。
うん、必ずカウンターが出てくるよな、なんか。
そう、すごいなと思います。でこの時、あとちょっと話戻りますけど、独立宣言が出て、国家が独立しました、で国を作りました。でこの時に先送りされた問題があるんですよ。奴隷制度です、これ。
あ、はいはい、
これ後で詳しく奴隷制度がどんなものでなんで対立していくのかって話はちょっと後でしたいんだけども、これがまた南北戦争につながっていく直接の原因になっていく。今はちょっと意味わかんないと思うけ ど、
なるほど、
ここは先送りする、これ大変すぎて先送りした、はい、
なるほど。
でね、ちなみにね、さっき400万人ぐらいしかいませんでしたみたいな話しましたよね、はい、それから40年間で1200万人まで増えます。
え、何倍？え、3倍、ね、
めちゃくちゃ出生率がまず高い。
おお、はいはいはい、もう
10人子供がいるみたいなのが当たり前みたいな時代がちょっとあって、で経済規模もどんどん拡大していくし、もうすごい典型的な好景気。
そうだよね、
そう、う
ん、なんか他から呼んできたんじゃなくて産んでいったってことですか。
産んだし移民も来た、移民も来たし産みもした、だから3倍になった。だって40年で3倍ですよ、僕たち40年で3倍になるの想像してください、うん、俺らが70何歳の時に日本が4億人ぐらいいるんだよ、ありえないじゃん
増えすぎやね、
うん、増えすぎだよね、すごいよね、
うん、すごいな。あのアメリカの独立戦争によって実は内需がすごく育ってきたっていうあの側面も実はあって、やっぱ戦争ってすごく経済を動かすものでもあるんですよね。なんか軍隊の食料だったりとか武器だったりとかいろんな物資がというニーズが出てくるんですよ。そのニーズが国内で出てきて、それが内需になって、それが一つ経済のスタートアップの一つになったっていう側面もあるみたいですよ。だから戦争、軍事特需かな、軍事特需っていう原因もありますね、経済が伸びていったのは。
そうですね。でね、この当時のね、この当時がその1200万人ぐらいになった時のアメリカに対してフランス人がね喋ってる、こう書いてる出版物があって、でこの人アメリカ滞在してたんですよね。でこの人が言ってることをちょっと引用しますね。どういう風に見えてたかってことです。地位の平等ほど自分の目を引いたものはなかったと。このアメリカ滞在中に地位の平等ほど自分の目を引いたことはなかった。でこの社会の発展途上におけるこの地位の平等という基本的事実が果たす大きな影響力っていうのを自分は、まあ、このアメリカ滞在中にすごく分かりやすく理解することができたと、うん、この地位の平等っていう事実が政治的慣習とか法律を超えてどんどんどんどん影響していくんだと、うん、でそれは政府にも人民にも支配力を持っているということが分かってきたと。でそれがさまざまな意見を作り出しているし、さまざまな感情も生み出していて、さまざまな習慣を作っている。つまりアメリカっていうのはこの地位の平等ということから全てが出発している国にこの人からは見えたということです。
ああまさにまさに、でも僕も話聞いてるとそう見えてますね。
でこれは民主主義そのものの真の姿なんじゃないかっていうことをこのフランス人が言ってる。
はあ、
すごく特殊な国の作り方によってめちゃくちゃ民主主義に確かに適した国になってるよね。
確かにね。
ね。
確かに。
だからこうヨーロッパ人から見てもこういう感想が出てくるわけ。全てが地位の平等ということによって自分たちの国とは違う形になっていってるってことが分かりやすく分かるよということを言ってる。
だから民が思って書いて民主主義なんですけど、民が作った国だからですね。
ですね。
そうなるのか。
結構ねイギリスとかなんかヨーロッパの人からも当時アメリカとかに行った人とかいて、やっぱびっくりするみたいですよね。例えばその彼らがびっくりしたことの一つは、アメリカって金持ちと金持ちじゃない人の区別がつかんよねみたいな、うん、ヨーロッパの普通の国だと金持ちは金持ちみたいな服装をしてて、立ち振る舞いとか言葉遣いをしてて、で金持ちじゃない人はまた彼らの文化っていうのがあって、でもアメリカってなんか全然見分けがつかんよねみたいな。
ヨーロッパほどは分かりやすくなかったってことだよね、
うん、そうそうそう、うん、分かりやすくなかったみたいにね、うん、
確かにシリコンバレーとか今もイメージではなんかジーパン T シャツでめちゃめちゃ大富豪みたいな、
ね、
イメージ
ありますよね、うん、ザッカーバーグが T シャツ着てるみたいな話ですね、
あの人
大
富豪だけど。なるほどね、分かりやすいわ、
本当そんなイメージがあるんですね。
で、まあ、そういう感想が出てきたりするこのアメリカなんですけど、西部開拓が始まっていきますね。
はいはい、はい、これがいわゆる西部劇みたいなイメージになるんですか。
そうです、ここから先が西部劇の時代に突入していきます。
お、僕らが知ってるあの西部開拓時代
とか。そうですそうです、はい、で、何回か言いましたけど、ナポレオンからジェファソン大統領が、ルイジアナをまた購入するわけですよ。でこれでさらに西部が広がっていきますし、あとはテキサスがね、テキサスってスペイン領だったんですよ一番最初ね。テキサスってフランス、その次スペイン、でそれでメキシコ、その次、その後テキサス独立したんよ。しかもでテキサス共和国っていうのを作ってたんだけど、その後アメリカに併合されてアメリカになるみたいな。これテキサスだからめちゃくちゃルート違うんだけど、違うんですけど、
へえ、なるほど。
あとメキシコから割譲された土地とか、新しく割譲された土地っていうか、まあ戦争で奪い取ったんだけど、これをカリフォルニア州とニューメキシコ州ですよね、こういうの取っていって、ついにまあそのなんていうかな、アメリカの今の国土が実現していくわけね。まあこれにプラスアルファアラスカとかハワイとかまたあるんだけどね、今のアメリカの北米のアメリカが出来上がっていくわけです。 で出来上がっていくのと同時にマニフェストデスティニーって言ってね、西部開発っていうのが始まっていくんですけど、これ明白なる使命、マニフェストディスティニーって明白なる使命って呼ばれていて、これはそのネイティブアメリカンを駆逐して自分たちの土地を広げていくことを正当化するための概念ですね。
そう言っちゃうんですね。
はい。
そう、この僕らが領土を広げていくのが神に定められた使命だと、だからネイティブアメリカン殺して当然だよねっていう。口では言わないですけどね、こういう風なあのスローガンがすごく、ね、流行りましたね、う
んうん、まあね、自分たちが罪悪感持ちながら開拓するわけにもいかんわけじゃないですか、うん、だから、うん、まあそれは当然のことだよねって思いながら開拓するためにもこういうところがこうブーストされていく、
うん、
あとは大陸横断鉄道ができたりとかね、
モルス信号ね、
そうそう、今までの回のどこかで言いましたけど、うん、鉄道ができたりモルス信号ができたりして、この広大な国土を普通に物流ができるようになっていくわけですよね、うんうんうん、これでこうつながっていく、一つの国としてつながっていくと、
うんうん、はいはいはい、
はい、でそんな中で、うんうん、北部と西部と南部っていう、まあ、3つの大きく言うとその3つの地域ができてくるわけです、うん、でこの3つの地域がまた利害が全く別なんですよねで特に南部っていうのは綿花の輸出っていうものでものすごくこう伸びていってるんですよ、うん、この南部の綿花輸出で伸びていってて黒人奴隷をたくさん使ってる南部と資本主義的な北部と、で西部は最終的に北部側に味方していくわけなんですけど、利害が北部に一致していくんだけど、これで北部と南部で対立をして南北戦争に突入していく、うんうん、で、まあ、次南北戦争の話したいんだけど、南北戦争の前に、
うん、
あのカウボーイとかさあるじゃん、
うんうん、
保安官とかあそこら辺の文化をちょっと紹介したい、
は
い
は
い、
次の回で。あですね、はい、だからやっぱ僕が多分イメージとして一番知ってるアメリカ開拓史ってもうその絵しか多分ないんですよ、うん、
ですよね、
ですねですね、なるほど、はい、いやだから西部劇西部劇って言葉では知ってましたけど、西部って何やろって確かになんかよくわからないまま子供の頃って見てたんですけど、
う
ん
う
ん、
西部っていうのはだからマニフェストデスティニーでこう開拓していくフロンティア部分で、そのどんな地位の人間でもそこに行けば成功する確率もあるし、のたれ死ぬ確率もある、ものすごいベンチャーっぽい地域、うん、
だよね、
ベストも生きるか死ぬかみたいな
確かにね、
はい、うん、だから文化がさらにその何て言うんかな、さらに何ができるかが要求される文化なんです、そっちは、うん、
マジ企業文化だよね
すごいな、うん、もう弱肉強食の世界というか、う
ん、だから誰かの下につくとかね、そういうのもすごい嫌われてる文化で、例えばですけど軍隊とかってさ上下関係あるじゃん、
うん、
上下関係クソだって思われてたからね、西部だから軍隊に入ってるやつって上官の命令聞いてるからマジダセーみたいな
だってうん、孤独なガンマンのイメージですからね、なんか
それぐらい独立心がもうみんな凄まじいんですよ、独立心が強くないと西部なんて行かないから、
なるほどね、
うん、面白くないそれさ、だってアントレプレナーだけさ集めてみ、うん、どっかの土地に
もうむちゃくちゃになる
むちゃくちゃだよ
ずーっと誰かがプレゼンしてますよステージ、
そうだよね、
バランスが、うん、バランスがおかしいよその国、うん、
あ確かに、
そうそういう状況ですよ、
いや面白いですね、
もしくはあれですよ、あの犯罪者とかですよ、犯罪者とか、
あ、うん、そうですね、
もう逃げないといけない人たちとか、そういう人たちだけを集めた国があって見て、はい、見ることを想像してみてほしいですけど、そこで生まれていく文化がカウボーイとかですよ、
そういう状態になってるってことですね、はい、いやーなんかこうあれですね、やっとこう現代のアメリカに徐々に近づいてきてる感覚が出てきました、
徐々にね、はい、
いやーということで続きは次回ですかね、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。 G. Kaiei Suzuku